竜太物語。静岡市菖蒲町に残る昔話をもとにした創作童話。竜の国に竜太といういたずら坊主が住んでいました。あまりいたずらがひどいので、ある日竜の王様竜神様がカンカンに怒り、竜の首飾りを取り上げて竜の力を奪ってしまいました。竜太は地上に落ちて人間の姿に変わりましたが、そこでもいたずら三昧。しかしその土地の人たちが嵐で安倍川の土手が流されて困っている様子を見て、自分の起こした嵐のせいだと反省し、村人と一緒に頑張って働いて土手を直すのでした。そして土手が直って喜んでいたところに、また大嵐がやってきて、今度は竜太もろとも土手を押し流してしまいました。長いこと竜太は気を失っていました。どこからか声が聞こえてきました。
竜太よ、竜太よ、目を覚ませ。
あ、竜神様。
ずっと空の上からお前の様子を見ていたぞ。人の暮らしがいかに大変かわかったろう。
竜神様、暴れ川から村を守りたいんです。どうぞ、首飾りをお返しください。竜の力をもう一度お返しください。
すると空の真ん中がピカッと光り、そこから首飾りが落ちてきました。
竜神様、ありがとうございます。
首飾りを首に巻くと、竜太はみるみるうちに大きな竜になりました。
土を盛っただけの土手じゃすぐに流されてしまう。
石を積んで頑丈にするんだ。竜太は安倍川に沿って上流に向かって飛んでいきました。川の上流には大きな石がゴロゴロしています。たくさんの石を抱えて舞い上がりました。
こりゃ重いぞ、頑張るぞ。
村に舞い戻って石を下ろし、また上流へ。石を積んでまた村へ。何度も何度も繰り返しました。山の間を流れる安倍川のように、雲の間をうねりながら、一晩中休むことなく、竜太は飛び続けました。
なんじゃこりゃ。
朝起きてきた村人はびっくりしました。
この石の山、一体誰の仕業だろう。
石の後ろから竜太が顔を出しました。
おお、竜太生きとったんか、無事だったんか。
小萩が走り寄ってきました。
竜太、死んじゃったかと思ってた。よく戻ってきてくれたね。
ああ、おいらはへっちゃらさ。
と、頭をかきながら村のみんなに言いました。
竜神様が石をたーんと与えてくださったんだ。石造りの頑丈な土手をこしらえるようにとね。
本当か。ありがたいのう。
村人は再び立ち上がりました。
よっしゃ、工事のやり直しじゃ。
村人総出で土手作りが再開しました。まずはいつものように土を盛り上げ、その上に石を組んでいきました。パズルのように隙間なくありったけの石を積み上げていきました。村長が言いました。
じきに台風がやってくるずら。大急ぎでやらざ。
おー、やがて立派な土手が完成しました。それからしばらくして台風が襲ってきたのです。暴れ川が激しく土手にぶつかりました。しかし土手はびくともせず跳ね返します。3日2晩雨は降り続きました。それでも石造りの土手はびくともしませんでした。村人たちは大喜び。
ああ、これで安心して米作りができる、野菜作りができる、子や孫の代まで安心して暮らせる。
空から声が聞こえてきました。
竜太よ、竜太よ。
あ、竜神様。
お前は立派に成長した。今までのことはすべて許そう。竜の国へ戻るがよい。
竜太は村人たちに語りかけました。
おいら本当は竜なんです。お役目が終わったんで竜の国に戻ります。
村人たちは口々に言いました。
あんたのおかげでこの村は助かったよ。
この恩はずっと忘れんからな。
小萩も目に涙を浮かべて言いました。
竜太、時々は戻ってきてね。
うん、
いつも雲の間からみんなのことを見守ってるよ。
首飾りをかけると竜太は竜の姿になり、立ち上る煙のように空に舞い上がりました。竜太はいつまでも手を振り続ける村人の方を何度も何度も振り返りながら雲の間に消えていきました。それからというもの、この村は水に襲われることはなくなりました。そして豊かに作物が実る土地になりました。夏が近づくとあたり一面菖蒲の花がいっぱい咲くので、いつからか菖蒲谷と呼ばれるようになり、今では菖蒲町という地名になっています。